おはようございます。聞く施100日セラピー第1048回をお送りします。9月5日木曜日の7時26分です。はい、今日はですね、危うく落としそうになっていて、気候がいいんで落としたくないんですよね。気候がいいので落としたくないので、ちょっとこう急いで喋るというのはおかしいんですけど、あのですね、先ほど分かったんですけど、スタエフの方にも、アナリティクスというのがありまして、総再生数というのが、みるみる減ってるんですけれども、初日が高いんですよね、やっぱりね。で、みるみる減ってはいるんですけれども、コメントも結構いただいているということが分かりまして、後でちょっと お返ししようというか、思いました。最初はね、ご祝儀的にコメントもいっぱいついて、基本おめでとうございますなんですけど、ありがとうございます。Spotify で長らく1000回ぐらいやっていたんだけど、あっちはあっちで、こう、なんていうのかな、スタエフのようなのとは違うじゃないですか。要するに、こっちは配信サービスだけど、あれは、いわば再生サービスですよね。配信部分もありますけどね。配信はどこからでもいいよっていうことに なってはいますよね。で、スタエフで Spotify に送り込むみたいな感じになってるんだけど、あっちのアナリティクスは今私の方見られなくなってるんですよ。合わせると、なんか、の数になってきてるんじゃないかなというのがちょっと、つっても、あれですけどね。でも、こういう番組なんで、総再生数が1回につき100を超えれば大したもんだと最近は思うようになりました。願わくば300ぐらいまでは頑張りたいと。今、ちょいちょい300に届くこともあるっていう感じなんで、タイトルの付け方なんだけど、毎朝これが終わった後タイトル考えるのは結構、きついんですよ。きついって言っても大したほどじゃないんですけどね。どのくらいこう、真剣にやるべきかは、ここ3 ways の推移、でも3 ways でいいかな。あちら J 松崎さんとやっているものですけれども、彼がね、いろいろその辺のことは私ができないことを全部やってくれちゃうんで、ほとんど完全に、依存症みたいになってますけれども、そういうわけで、そういう、これは何ですかね、住み分けと言ったらいいのかな。これも言い訳っぽいですけど、そんな感じで。はい。今日はですね、9月22日、タスクシュート手帳術の回、第4回。これを、渋谷でハイブリッド開催ですが、やりますんで、ぜひ皆様遊びに来てくださいと申し上げたい。あとそうだ、もう一つ。昨日ですね、たまたまリアル開催いいよっていう声を連発で聞いて、リアル開催ちょっと頑張って行ってみようと思いまして、10月13日に、セットしました。先に日付だけ、10月13日日曜日、午後いっぱいやります。これはもう、基本リアル開催のみでやります。ということで、ハイブリッドしません。やや お値段ちょっと、お安くない設定で、1時から5時までとかにしちゃおうと思ったんですよ。人来ないんじゃないかみたいな、ちょっと懸念もなくはないんだけど、1時から5時までを、2000円、3000円でやるのはもう、ボランティア活動になってしまうので、そんなに、だって、ハイブリッドならまだしも、箱用意するわけですから、人、入れないじゃないですか、100人とかは。そんなことは、入れるところにしても来ない、いらっしゃらないですけど、とにかくこの、3000円、100人とか言うなら、まだしも、3000円、3人でお茶会もしましたみたいになると、その日はもう完全に、奉仕活動になってしまうので、それは良くないなと、むしろ思うようになりまして、もう少しね、そんなに高額に、10万円とかには絶対しませんけど、そういう風にして、10月だし、そろそろ、タスクシュートの総集編を9月の15日にやりますが、もう一つ、自分としては、今やってる活動の、基本的には、精神分析を活かした仕事術の総集編ということになると思いますけどね。そういうものを今から練りにちょっと練って、久しぶりに、そういうのをやってみようと思いますので、ぜひ10月13日開けておいていただけるとありがたいかなと。特に関東圏ないし、東京に来られると ということがある人はですね、お願いできるとありがたいです。さてですね、今日はその久しぶりではないんだけど、全然久しぶりじゃないな。でもまあやや久しぶりに、噂っていうものについてちょっと考えてみたんで、この話をしようと思います。あの人の噂も七十五日のあれですね。何をもって七十五日なのかよくわかりませんが、あの人の噂というものを、まあ、みんなそんなの気にしても仕方がないよと言いながら、今の時代は大いに気にしている人の噂ですね。SNS がありますからね。今やこう開示請求等も始まっておりまして、いよいよこう噂をめぐって、人が真剣にシリアスになっております。まあこれも昔からですけれども、そういう社会政治的な件は置いといて、私はこの場ではその話はしてないんでね、社会モデルの側からの観点は一旦置きまして、噂は精神的には気にせずに済むなら気にしないに越したことはないと私は、信じているわけです。というのは、噂っていうのはこの番組のではございません。対象関係論の用語でいきますが、噂は内的対象だからですね。内的対象についての言動だから。で、内的対象というものは、要するに妄想に限りなく等しいもので、まあ、内的対象が現実だと思ってしまったら妄想です。思わなかったらまあいいんだけど、そうは言ってもそこに実体は何もありません。で、これをあたかも現実のように扱い始めたら、まあ注意信号ですね。神経症レベルに入っていってる感じ。別の言い方をすると、まあちょっとパーソナリティ障害の種を自分に宿していると、そういった感じがします。まあ種はみんな宿してますけどね、そういうことを言ってしまえばね。要するに僕が例えばそうだな、J 松崎さんということに彼についてなんか彼が意もしないのに喋り出したら、もうそれは彼について何も言及できてはいないということです。彼の内的対象について喋ってる。実際振り返ってみるとですね、よほどこの病理みたいなもの、精神病状態が進行してない限り、ここに疑いはないと思うんですよ。なぜなら、彼のイメージについて喋っているはずなんですよ。その時、自覚的にですね、無意識とかではなくて。だってそこに彼がいないことは知ってるわけですから。で、私は彼のことをよく知ってますっていうふうに思うんですよ。人はそういう時にね。だから、この言及は、完全に正確ではないかもしれないが、そんなに外れていないでしょうっていう態度をする、取るんだけど、とんでもないと思うんですよね。全く間違ってると思うんですよ。内的対象というものについて、僕らは、まあ、内的部分対象の部分の部分をすっ飛ばしてるんだけど、部分しか知らないはずですよね。たとえ親だとしてもですよ。顔は想像できるかもしれないけど、例えば左手の薬指がどうなってるとか全然わからずに喋ってると思うんですよね。親だとしてもですよ。まして左足の小指がどうなってるかとかは意識せずに喋ってると思うんですよ。でもおそらく親御さんにそれらはあると思うんですね。足の裏とかね、足の裏とか知らんでしょ。父親の足の裏とか多分あんまり知らないと思うんですよ。でも父親は足の裏というものを四六時中意識して生きてると思うんですよ。私たちは相手の何を知ってるかというと何も知らないと思うんですよ。顔と声と反応ぐらいしか知らないと思うんですよね。よくて。で、私が J 松崎さんについて何も知らないわけですよね。今日どんな下着つけてんのかとか一切知らないです。一回も見たことがない。でも、それを意識せずに生きている日って僕ら一日も多分ないじゃないですか。そういう意味で、我々は身体感覚をずっと伴って生きていると思うんだけれども、もうちょっとアレなことを言うと、相手の性器がどうなってるかとか知る由もないですよね。僕らそれを知る由もない人間についてよく知ってると思って喋ってたりするわけですよ。でも性器意識せずに生きている日なんてめったにないと思うんですよね。僕のこれは感覚ね。僕の感覚ではそうなんですよ。だから 僕はよく思うんですよね。相手が私について、何も知らないのにって思った時には、こいつ俺の性器について何か言えるかっていうと、言える人はほぼ誰もいないのに、彼らは、佐々木翔吾のことなんてよく知ってるよって思ってるんだけど、僕のことなんて何も知らないんですよ。僕が四六時中何考えて、どういうつもりで生きているのかなんて、私と一番親しい仕事のパートナーは大橋悦夫さんですけど、彼だって何も知らないんですよ。僕がその瞬間その瞬間で一番意識して一番重視していることが何かなんて、そんなのは僕しか知らない。僕、うちの娘だって知らないんですね。うちの娘が私について知っているほど知っている人はこの世に誰もいないのに、他の人が私について知っている部分なんて本当にまさに部分対象ですよね。1% を切るぐらいな感じなんですよ。もう本当顔と声と反応ですよね。で、人はね、何を言うかっていうのをね、妙に重視しちゃうんですよ。でもね、この何を言うかっていうのはとっさにどんな反応をするかっていう話であり、それが当たったということが、何の意味も持ってるとは思えないんですね。例えば私に向かって朝おはようございますって言えば僕は多分10中8個おはようございますと言います。それで私のことがわかるかっていうと、そんなことはないと思うんですね。こういう儀礼的なのでなくて、もっとっていうのかもしれないけど、例えば僕の最新のトゥードゥーリストは捨てていいに、徹底的に攻撃的なことを言うと、私はどんな反応するか、大体想像がつきますよね。大体明らかです。僕もちょっとその場になってみないとわかんないけど、まあ大体そんな風になるだろうなっていうのは間違いない。でもそれは本当に僕の一部分ですよね。それは全然重要なところではないと思うんですよ。誰だってそういう反応になるよねっていうような反応が、反応的に起きるだけの話であって、それがわかるからといって、私の全てがわかるっていう、その次に僕がやることすら多分当たらないのに、その時の反応が当たるというだけを持ってですね、私について全てがわかったって思えるっていうのは、やっぱりよっぽどのことだと思うんですね。で、このよっぽどのことってどういうことかというと、精神病活性化状態なんですよ。つまり私は人が噂に興じている状態というのは、ほぼ精神病状態に限りなく近いと思うんで、そこで言及されているのがですね、毒親の話であろうと、モラハラの話であろうと、基本的に、内容そのものは、考慮するには及ばないように思うので、私自身が、炎上しようが、ネットでどれほど言われようと、本当のところ、そうは確実に思えるとは言えませんけれども、でもきっと本当のところ、私には何の関係もない話なんで。私が、例えば大橋悦夫さんなり、J 松崎さんなり、まあ、倉園恵三さんでもいいですけど、言及している内容というのは、一切彼らの本体とは関係ないんですよ。彼らの本体のやっぱり持ってる、つまりリアルの存在の内的対象じゃないってことですが、レベルは、この内的対象とは似ても似つかないし、比較の対象にそもそもできるわけがない。絵に描いてある太陽と本物の太陽ぐらい違うはずなんですね。リアルってのは、やっぱそれだけのものなんですよ。まず僕はやっぱり後ろ姿を持ってるからなって思うんですよ。今言った3人について僕よく知ってるつもりでいますけれども、彼らの後ろ姿って想像できませんもん。後ろ姿見たことありますよ、3人とも。でも、後ろ姿は想像できないんですよね。僕の想像力ってそんなもんなんですよ。まして、履いてる靴どうだったかなんて、まあ、倉園さんのは若干イメージできるけど、後の二人のは全く想像もつかないんですよね。でも、靴って大事じゃないですか。靴ってなんかこう、偶発的に選びましたってことはありえないと思うんですよね。サイズから考えても。本人として過度に突飛な靴って履きたくないと思うんですよ。だから靴ってその人にとってすごい大事なものだと思うんだけど、僕は彼らの靴ってそんなに大事だと思ってもないし、注目もしてないんですね。これで分かった気になれるんですよ。この、噂話に興じる時の僕らのずさんさってものを思うと、本当のところ僕についてであれ、誰についてであれ、そこで言及されている話がですね、私の何かを指しているとは、本当は全然全く少しも思えない。だから、炎上とかを恐れることはないですよって言っても無駄なんですけど、恐れるんですよね、僕らはこれを。つまり僕らはそれだけ自分の内的対象のことを現実だと思ってる。このレベルが 進めば進むほど精神病状態に近づくという話なんですね。で、これはただ僕が、とっさの思いつきで喋ってるような話が多いんだけど、全部とっさの思いつきだけで喋ってるわけではないんです。昨日松木さんの、これはエッセイみたいな精神、なんだっけな、精神科医、わかんない。ちょっとタイトル忘れました。後で、どっかにあげます。最近ノートもちょいちょい書いてますから、また書かなくなるかもしれませんけどね。眠いからね。松木邦洋さんの本に出てくるんですけど、その人が、その人、私が思う通りのその人であってほしいと、人はついつい願うものだっていう、まあ、なんか独特の書きっぷりで始まるんですよ。で、こういうのがどうして問題になるかというと、こういうのは人を内的対象にしてしまうからだっていう、今僕が言ったことを、拡張打角、専門的に言うと今のようになるんですね。だから、私のイメージしている通りのその人ですっていうふうに僕らみんな思うんですけど、さっきの J さんとか大橋さんについての言及みたいに。そういうことをしていると、すぐ僕らはすぐ内的対象を作って、しかもその内的対象を持って現実の人間だと思い込んでしまって、それは要するに精神病水準に近づくことですよというエッセイなんですね。で、彼の内容だから、そこから先はちゃんと怖い話が始まって、まあ興味深い話と言ったらいいんですけれども、ある女性の患者さんがですね、まあ統合失調症の方なんですけれども、ひどく暗い感じだったと。で、気をもみ始めるわけですね。この時、松木さんは何が言いたいかというと、自分はすでに精神病状態に踏み込んでいるんだと。まあ、カウンセリングルームで二人っきりに統合失調症さんの人となれば、そういう状態には確かに人は近づきやすくはなりますよね。で、その女性は話そうとそもそもしないと。普段はそうでもないの。ちゃんと喋るのに、話そうとしないという。ので、非常にこう、動揺し始めるわけですよ。動揺するってことは、この人は普段はもっと話す人だという松木さんの内的対象としてのその人を意識してるせいなんですね。外在するリアルの存在は、私がイメージ、その松木さんが松木さんなら松木さんなりが、イメージするような振る舞いをしてくれるという保証はどこにもないんですよ。ここがものすごく大事なところなんですね。昔、そういう本が流行りましたね。そいつ今頃パフェでも食ってるよっていうあれですね。あれは、そのそいつという人にいびられたり攻撃されたりしたんだけど、そいつのことをいろいろ考えているっていう状態は、正気とは言い難いっていうのをタイトルに一言でまとめるとああなるわけですね。いや、そいつはあなたのことを、ああ、ろくでもないやつだとか、くだらないやつだと言って攻撃したかもしれないけど、そして、あなたの内的対象の中では、そいつは今でもあんたを攻撃してるかもしれないけど、そんなことはもうあんたのことなんか完璧に忘れて、どっかの喫茶でパフェでも食って楽しんでるんだぜっていう話。これは外在するリアルというものは私の内的対象とは何の関係もないってことを確信すれば、そんなに傷つかなくてもいいでしょうっていう話を、が受けたっていうわけですけれども、同じ話です。だから、その人はもっと饒舌なはずだとか、カウンセリングルームでもっと最初は明るくていいはずだと言っても、暗い顔をして喋りもしない。どうしちゃったんだろうって思うのは、その人がその人らしくあってほしいと、私たちが勝手に願う内的対象の振る舞いというものを、その人の上に被せようとするから、そういうことになるわけです。これをとにかくやめていかないと、特に僕らのようなこの SNS 時代に生きてるとですね、もうずーっと内的対象とだけやり取りをして、一日が終わってしまうんで、大体しかもそれは、ネガティブな方面に自分の感情を持っていってしまうので、いいことが何にもない、内的対象というのは、レベルが低いんで。なぜなら現実の存在は4次元なんで、内的対象はおそらく2次元なんで、もう全然次元が低いんで、この次元の低い世界にかかずらわっている時間を極力減らさないと、リアルに戻っていかないとですね、僕らは損をしちゃうということなんだと僕は思うんですよね。なんかこう、なんていうんですかね、面白くもなんともないテレビの画面を、現実だとずっと思って見て続けるような話になっちゃうと。まあ、それが僕は精神病水準の辛さだと思うんですけれども。だから精神病水準から脱したければ、とにかくこの内的対象と関わる時間を、減らすに 限るなというのが今の私が信じるところなわけですよ。で、その内的対象の患者さん、あ、違う、ない、と、松木さんはだんだん引きずり込まれていくわけですね。彼は精神科医だから、そんなことは分かってるわけなんだけど、それでも引きずり込まれていくと。で、その女の患者さんが急に言うわけですよ。私が悪かったんですと。まあ、こういう不吉なことを言うんですね。で、どうしたんだろうと思って聞いてると、みんな、私のここで話したことは、みんなが知ってるんですねって言うんですよ。で、松木さんが、やべえって思うわけですよね。ここの内容のことを、この人は松木先生がね、漏らしたと言って怒ってるんだと。私の病状について、そこら中で言いふらしていると。これは当然、守秘義務に引っかかるので、もうなんか終わりだみたいな気持ちになっていくという話なんですね。これ完全に松木さんが、自分の、このなんていうのかな、リアルと内心で考えてることのズレに引きずり回され始めてるってことなんですよ。守秘義務を犯してるはずはないのに、守秘義務を犯したというふうに自分が考えるってことは、もう妄想の世界に行き始めたわけですね。こういうことが起きやすいんだけど、この設定は。とはいえ、そこで基本的には、そういうことが起きないように、リアルに付き合っていかなきゃなんないんだけど、松木さんはやっぱりそこで妄想を始めてしまう。そういえば先日の講演で、この患者さんのことの一部を言及した気がするみたいな話。そんなのバレるわけないんだけど、ていうか、そのことが患者さんに伝わるわけがないし、その患者さんについては、偽装を完璧に施したのにって書いているんで、この偽装を完璧に施したのにって書いてあるのを読んで、私は別の意味で少しガクってくるんですよね。つまり、私たちが読むような臨床素材には、基本フィクションだと思ってかかるべきだってことなんですよ、これは。臨床素材というものをクライアントさんが読んでも自分のことだと判別できないようになってるってわけじゃないですか。ということは、話がどこかで脚色されていると考えるしかないわけですよね。臨床素材で何月何日に何番いくつって書いてあって、さも本物の記録みたいな顔をしてるんだけど、本物の記録がそのまんま出回っちゃダメだってことなんですよね、ある意味では。すごいなんか、どういうフィクションだこれはって僕は思いながら、つまりこの、言ってみればこのですね、さも本当っぽく書かれている、その女の人が暗い顔をして、みんな私のこの話、ここの話を聞いてたんですねって言っていたっていう、この話だって作り話の可能性は大いにあるわけですよ。いかにも本当らしく書いてありますけれどもね。わかんないですよ、そういうことは。結局。だから、偽装を完璧に施しておいたのに、この人は全部知られていると思っているのか、いかんって思ってしまって、自分はもう、すごくこう、なんですよ、動揺していて、精神病状態になり始めた。これが内的対象と関わることの、危うさなんですね。でも僕らずっと関わってるから、しょっちゅうこういう問題に苛まれるわけです。もう Amazon で、トゥードゥーリストは捨てていいの本にもありましたけど、もし2がついて、ガーッとレビューで書かれると、すぐもう、こっちの世界に入ってっちゃうわけですよ。僕が、その星2をつけた人の何を知ってるというのかというと、名前も知らないんですよ。顔も知らない、性別も知らない、年齢も知らない。相手の人について言っても同じですよね。私のあの本について、その人が何も知ってるわけではないんですよ。だから、こういうものに関わってはいけないんですね。関わるんなら、冗談としてのみ関わるべきなの。すごろくみたいなもんですね。二次元の世界なんで。四次元に生きる我々は、二次元とずっと関わってちゃいけないわけですよ。遊びの世界なんで、それは。それがリアルじゃないですか、と人は言うんですよね。それで人が死んだりもするじゃないですか、と。それが一番いけないんですよ。それは自分の精神病水準というものを野放しにして、つまり現実を無視するように自分を仕向けて、で、現実からどんどん乖離していって、質検討式に陥って、本当に精神病状態に入るっていうのを良しとするって話なんで、私は、この内的対象発の現実という、内的対象発のものをリアルだと思い込んで、それをもとに動き始める。それを行動化というんだけれども、これがもうやっぱり、まあ、行動化が全部ダメというわけじゃないんですけど、まあ 1% 以下に抑えないとなっていうのは無理なんですけどね、そんなことは。でも、これしかないなって思うんですよね。 基本的にリアルに生きていきたいじゃないですか。誰も、いや、ここから素晴らしい女性がいるんだと思って、塀の上を歩いてそこから転落して死んだりはしたくないじゃないですか。リアルに生きることの意味ってそういうことですよね。リアルは面白くもなく、味気ないかもしれないけれども、空想世界に生きていては、多分井戸に落っこっちゃうんですよ。昔の話で言えばね。あるいはその、昔あれですね、足尾優子さんかな。ディモスの花嫁っていう漫画に、デイモスか、出てきたんですけれども、本当にこう、結婚式だと思って男の人が、綺麗な女の人と手をつないで、教会の鐘の鳴る方に歩いていくと、骸骨と一緒に井戸の底に落ちちゃうわけですよ。そうなりたくないじゃないですか。そうなりたくなかったら、噂話なんかに関わらないことだっていう話なんです。で、松木さんの話で言うと、その、お互い様なんで、統合失調症さんの人と一つの部屋で一緒にいるんで、みんなが聞いてるんですねって言われて、恐怖を覚えたんだけど、松木さんは、もうちょっと考えてみると、みんなが聞いているってこの人は言ってるっていうのに気づくんですよね。こうやって夢から覚めるわけです。みんなが聞いていたとは言ってない。だから先日の講演とは関係ないと。で現在形っていうのはそもそもおかしいと。みんなが聞いてるっておかしくないって思う。ここには二人しかいないわけで。みんなとは誰なんだろうと。考えることができる。これが考えることができるってことなんです。夢の中にいると考えることができなくなっちゃうんですね。ただ思い出して恐れるとか、そういうことしかできなくなってしまう。考えることができてみると、この人はみんなが聞いていると言ってる。じゃあ今も聞いているのかと聞いてみると、そうです。今も聞いてるんですって言って、だから喋れないんですよと言って声を潜めていると。あ、なるほど、分かってきたと。盗聴器が仕掛けてあるっていうふうに、まあこの女性は統合失調症の方で、妄想、まあ幻覚ですよね。見えてしまうと。この部屋には今も盗聴器があなたには見えますかっていうと、はいと言うという話なんで。これ内的対象が現実のものになっているという人の見え方ですよね。これは松木さんの方ではない。月さんの方が見ていた内的対象というのは、この人は今ここにいるような人とは違うはずだと。今ここを否定するわけですよ。今ここというものを否定するっていうのが、そういう事態を招くんですね。まあ、ここでですね、もし、いや、すいません、実は先日の講演でとか言ったら大変厄介なことになってると言えそうじゃないですか。そういうことを松木さんは多分うかつに言ったりはまずしない人なんで、あれは少しやっぱ脚色して持って書いてあると思う。だけど私は松木さんの何を知ってるわけじゃないですからね。まあ彼の顔は YouTube で見て知ってますけど、後ろ姿は本当に知りませんから。後ろ姿のない人間なんていないでしょう。だから本当ではないんですよ。私が知ってる松木先生というのは、私の心の中の内的部分対象でしかなくて、彼の何者を指してるわけでもないんですよ。なのに私はここで彼について何かを喋り、これが噂というものの、正体です。まあ、幽霊と言ったようなものだと思うんですよ。でもそれは幽霊で人は、恐れて井戸から落ちたりするじゃないですかっていうから、だから落ちないようにしましょうねっていうふうに普通に考えればそうなると僕は思うんですね。だから幽霊というものをもっと恐れましょうっていうのが噂を恐れましょうって話なんだけど、僕はそれはどう考えてもやっぱりこう、同意できないですよね。そういうことになることが仮にあったにせよ、やっぱりそこは徹底的に避ける能力が自分にできるんであれば、避けた方がいいと思うんですよ。やっぱりこう、悪霊退散のおまじないをするというよりはですね、悪霊は存在しないという方向に自分を向けていった方が僕は賢明だと思うんですね。噂話についても全く同じで、〇〇という噂を立てられないように注意しましょうというのは、全く僕からすると悪霊退散のお札を一生懸命手に入れてくるって話に近いと思うんで、勇気はいるかもしれないけど、やっぱりこう噂というものは、そこに私と関係のあるような実態は一個もないというふうに確信する方向に自分を方向づけていくのが一番賢明だとしか思えないんですよね。だから私はこの番組ではそういう方向性だし、どこに行ってもそういう話を、少なくとも今と同じ気持ちでいる限りはこの話は一生こういう方向で続けていきたいなというふうに思っているわけですね。内的対象ってのは、あるんですよ。 特に親についてはみんな持ってると思うんですね。だから、どんな親についてのどんな話を受けようと、それを信じるしかないと思うんです。ただその話は、その人の内的対象についての真実なんですよ。これが心的現実ってやつですよね。サイキックリアリティっていうのかな。心的現実って変な話、言葉なんだけど、僕らの態度がそうだからしょうがないんですよね。だから、うちの親は本当にひどい親で、まあ、いわゆる毒親でって言ったら信じるしかないんですよ。ただしそれは、その人の本当の親御さんが本当にひどい人かどうかについては、何も言及されてはいないという。これは、その人が嘘をついてるって意味ではないんですよ。その人の話の通りの親がどこかにいるということを私は意識しなくていいっていうだけなんですね。その人の内的対象としての母親なり父親が虐待的であるとか攻撃的であるとか不適切な行動ばかりするというのは信じていいんですよ。だから人間関係ではなくて対象関係なんだと僕は思うんですね。内的対象との関係についてしか人は言及していないんですよ。特にそこに2者しかいないなら、第3者についての言及は、その人とどれほど親しい人で、毎晩一緒にいる恋人と会ったとしても、その本体についての言及だとは一切見逃さない。これだけはですね、私カウンセリングではないけれど、セッションの最中に基本できるようにようやくなってきたんですよね。だから、完全に相手の話は信用する。だけれども、その人が言及しているその実体のある人間についての知識としては一つも仕入れていかないっていうことがようやく1年以上ですね、経ってできるようになってきたんですよ。で、このスタンスはリアルでも大変役に立つんですよね。リアルでは、まあうっかりやっちゃいますけど、うちのお母さんひどいんだよねって言ったら、ひどいお母さんというものがリアルにいるような気になっちゃいますけど、まあなるべくそれも気をつけるようにはしてるんだけど、相手気を悪くしやすいんで、ここすごい難しいんですよね。相手の人は 100% 本当のことを言ってるというのは、それでいいんです。相手の人からするとそれではいけないような気がするかもしれないんですけれども、僕らは対象関係について喋っていることしかできないし、多分僕ら対象関係の中でかなりの時間を過ごしてしまう。で、これがリアルとズレがないと思えば思うほど精神病水準に近づいていき、で、一番多くの場合、僕らが経験するのはですね、精神病状態が活性化していて、同時に非精神病状態も活性化している。この二つは人間の中にあるんだと思うんですよね。頭では分かってるっていう方が非精神病状態ですよ。多分。私たちは母親というものはこういうものではないと知りながら、母親とはいえのはこういうものだという言動を繰り返す。だからこの二つは、同時に動くことができちゃうんですよ。だから正気の精神病と言ったりするんですよ。非精神病部分と精神病部分。で、精神病部分っていうのは内的対象と共に常に活性化するんだと私は思うんですよ、ね。だからこの話に付き合いつつ、リアルではそういうことは、あろうとなかろうと関係ないという、そのスタンスを同時に取るという感じになると、正気の精神病状態に入る。この正気の精神病状態に入っているのが僕はセッションという状態に限りなく近いと、ずっとそうだったわけじゃないですよ。完全にただの正気の状態になるってこともありますが、その時には対象関係についての話はできなくなるので、お互いの今ここの、だから今ここなんですよ、セッションは。セッションは今ここだけの会話にできれば、多分理想中の理想で、その人はもはやカウンセリングを一切必要としない状態になるんだと思うんですよね。お互いの今現在についてのやり取りだけで行う。でもそんなセッションは多分ほぼないわけですよね。ほとんど昔話に終始する。多くは家族関係に終始する。ってことは、その人が言及しているのは心的現実のことだけであって、リアルの話は一切出てきていないと考えないといけないんですよ。でも、その人の心的現実については言及されていると。親の責任はどうなるんだって話になるじゃないですか。それは社会モデルなんですよ。親の責任というのは、親がそのような心的現実を子供に宿してしまった責任でしょ？おそらくそういうことになると思うんだけど。それは、私が思うに、それはそのセッションで扱うべきかどうかは微妙なラインだと思うんですよね。わかんないですよ。そこは。いろんなモデルがあるし、 社会モデルで行くカウンセラーさんだって当然いらっしゃると思うんです。今いなくても今後は出てくると思うし、今ももちろんいると思います。でも、私のような特にそもそもカウンセリングでもなく、心理療法でもなく、基本やってることは仕事術ですっていうスタンスの人間にしてみれば、本当のところ親を良くするというのは全然関係ない。教育機関をベターにするという話とも一切関係がない。だから避難したいという気持ちは当然ありますよね。何らかの理由で。現実に対して一切避難するべきことがありません。しかも本人は抑うつ的でもありませんという人は悩まないので、悩みゼロになる。何らかの形でうまくいかないということは、悪いのは全部自分ですという話になってるか、悪いのは現実のこの部分ですって話になっていて、しかしその現実のこの部分というのはその人の心の心的現実だから、この心的現実が悪いんですっていう部分については、なんて言うんですかね。そうじゃない世界に入ることというのは、他人の力というものとの共同によっては多分可能になるというのを信じなかったら、多分世の中のセッションとかカウンセリングとか一切無駄になってしまうんで、ここ信じるしかないですね。で、あれですね。人の噂も75日なわけです。で、最初も言ったけれども、そうは言っても私たちは心的現実の方しか信じてないのでね。ここから先は、一般論で75日ですとか、あ、そいつは今頃パフェを食ってますといくら言っても無駄で、ていうか、いくら言っても無駄ではないんだと思うんですけれども、一度や二度言っただけで、それだったらあの本の表紙で、この世の、SNS 炎上悩みは消滅することになりますが、今日も多分、今も、まさに今この瞬間も盛大に燃えてると思うんで、まさに僕らは、人の噂の真っ只中に身を置きたがるし、心的現実でボーボーに燃えていくんですけれども、そこは、人間のこの大脳と、おそらく辺縁系との兼ね合いで、そういう宿命のようなものを作りやすい脳になってるんでしょう。みんながみんなこれをやらないところを見ると、この脳に全責任があるわけじゃないんだけど、でもこの脳には、いくばくかの責任やっぱりあると言わざるを得ないでしょう。ちゃんと使えよってことかもしれないけど、それはしょうがないですよね。物事は何でもそうですが、ツールというのは、常にちゃんと使えるというものではありませんから。で、脳はツールですから、結局。しょうがない。これはもう、そういうものを持って生まれてきたんだという。大脳の部分がなければね、猫ちゃんぐらいの脳であったとしても、妄想というものを持てないので、あの大きさで。猫の額って言いますけど、新皮質か額レベルしかない猫みたいな生き物であれば、やっぱりリアルが全てなんで、少々妄想が入りそうになったとしても、目の前を小動物が歩けば、もう早速小動物に飛びついていくんで、猫じゃらしみたいなのとかね、つまり今ここにしか生きられなければ、この種の悩みは一切なくなるんだけれども、我々はそういうものではないので、これはもうしょうがないですよね。内的現実という内的対象というものと、うまく付き合っていくよりほかないわけです。だから、内的対象がうまく付き合いやすいものであればあるほどいいわけだけれども、これも運悪くそうでなかったというケースが、学校行っていじめられましたみたいなケースが起こるので、で、その時取る2つの手段として、学校を良くするってことと、自分の内的対象というものとの関係を変えるっていうことと、両方行けばいいと思うんですよ、ある意味では。行きたいと思ったらですね、両方行ったらいいと思うんですよ。内的対象とばっかり関わっているのに、それによって社会をベターにしようっていうのは、無茶だってやっぱり話ですよね。で、僕らはしかし、そういうルートを取りやすいんですよ。夫婦間とかでもね、親子間とかでも、内的対象を通じて他人を変えようとしたがる。で、明らかにそれはできないので、それにできないなって気づくと今度は抑うつ的になってしまうっていう、この行ったり来たりをどっかで断ち切って、で、まあできればですけれども、内的対象を、なんだろうな、縮小するんですよね。いちいちリアルと付き合わせ、付き合わせ、付き合わせて、いかにこれがリアルでないかと。自分のことを考えてもそうだと思うんですけど、人は私の内的対象についてです。彼らの内的対象としての佐々木翔吾と喋る。いかにそれが、いい意味でも悪い意味でもリアルと関係がないかと。いう話を自分で何度も何度も反芻していると、 だいぶ違ってきます。